ハレルヤ。今日は、父なる神様のことを一緒に、考えてみたいと思ってます。私たちにとって、すべての人にとってお父さんはいるわけで、お父さんというイメージですね、一番のイメージ、私自身もそうですけど、やはり、力強い頼りになる、私たちがね、クリスチャンが天のお父様って祈りますけど、その祈りの言葉の中には、神様の優しさとかね、それから神様の慈しみ深さとか、そういうことももちろんありますけど、やはり天のお父様って祈るときに、神様本当に力ある方、そういうことが一番強いと思うんですよね。今日はその力ある神様、天の父は力ある神様っていうね、タイトルで一緒に見たいと思ってます。御言葉を3箇所ほど開きますけど、一緒に読んでみましょう。イザヤ書のまず9章、9章の5節、有名なとこですけど、これを一緒に読んでみましょう。はい。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。有名なメシア詩編ですけど、ここに4つメシアの名が書かれてますが、その中に「力ある神」って書いてますね。で、「永遠の父」とも書いてますね。で、もう一箇所、イザヤ書の今度10章の21節見ると、はい、これも読みましょう。残りの者が帰ってくる。ヤコブの残りの者が、力ある神に、こういうふうに書いてますね。ここにも力ある神、いう言葉が出てきます。これも、メシア詩編じゃないですけど、予言の言葉ですね。それからもう一箇所、ネヘミヤ記の9章32節、ちょっと長いので、そうですね、読みますか。はい。今この時、私たちの神を偉大にして、力強く恐るべき神を、忠実に契約を守られる神を、アッシリアの王の時代から今日に至るまで、私たちが被った苦難のすべてを、王も高官も祭司も預言者も私たちの先祖も、あなたの民の皆が被ったその苦難のすべてを取るに足りないこととみなさないでください。このすべては起こるべくして起こったのです。その最初のところに書いてますね。この時、私たちの神を偉大にして、力強く恐るべき神をって書いてますね。この言葉ですね、力強く恐るべき神、いずれも今読んだところは、力ある神、あるいは力ある恐るべき神というこの言葉を、引いたんですけど、今日父の日記念日でもあるので、天の父は力ある神、私たちの、誠の天の父は力ある神様、いうことを一緒に見たいと思っています。日曜学校で話すような非常に単純な逸話一つご紹介しますけど、あるところに、信心深いおばあちゃんがね、一人いました。いつもね、こう偶像に手を合わせて拝んでるおばあちゃん、信心深いね、おばあちゃんがいて、その家庭に、家族、家に 火事が起こった、ね、それでおばあちゃん大変だって言ってもう一生懸命水かけたんですけど火の勢いがどんどんどんどん増し加わってねとてもじゃないけど消せないと。それでおばあちゃんが自分がいつも拝んでいる偶像をおぶってねそして外に逃げていった。その時におばあちゃんがねさあわしがおんぶして逃げてあげるから安心しなさいよっつってねでおぶってその偶像を助け出したという。でこういうのって多分昔はね稀なことそんな稀なことじゃないと思うんですよおそらくね。まあこれも事実の話ですけど。で、弱いおばあちゃんにおんぶされて助け出されなければいけないか弱い神ということですけど、ね、神様この神様が本当の神様であるはずはない、まあいわば実体のない名前だけの神ですよね。でこういう神に私たちは頼ろうとは思いませんよね。で私たちが信じている神様は力ある神です。生きて働かれる力ある神、今読んだイザヤ書の9章5節は、キリストが来られる700年前にイザヤが予言したメシア予言ですね。でこれはこの4つの力ある神様の名を唱えてますけどこれはイエス・キリストが来られて成就しました。見事にね。で次に読んだ10章の21節の言葉はこれは、イザヤがこの予言をした10章の予言をした2600年後にまあその前にもね、これに似たことはこれは帰ってくるとイスラエルの民がねカナンに帰ってくるという予言ですからバビロン捕囚から帰ってくる時もあったしね、まあ、あるんですけどもう決定的にまず見事にねこの10章21節の御言葉が成就したのは1948年5月14日にイスラエル共和国が建国された時です。もう全世界からアリアと言われるユダヤ人たちいろんな人種と混じった、ね、ですけど帰ってきましたね。ものの見事に成就しました。2600年後ですよ。だから神様のお言葉そしてその力を持っておられる神様ってのはいかに力強いかということですね。私たちはその神様を信じています。で今日この力ある神様について手短に4つお話します。一つは力ある神様は創造の力を持つ無から有を作り出す神様ということです。私たち人間が今までいろんなものを作り出してきました。発明してきました。でそれは全部モデルがあります。すでに自然界の中に神様が作った自然界の中に全部モデルがあります。例えば飛行機はね120年ぐらい前に、空を飛ぶ最初にで、だいたい2枚羽でしたよね昔ね、その前は岩の上からねあの翼をつけてね鳥のように飛んで落下したとかっていうのがありますけど本格的に、ね、飛行機らしい飛行機で飛んだのは120年ぐらい前ですよ。だけどそれはみんなねトンボとか鳥をモデルに作ったものですよ。で、それからもっと後になって今から80年ぐらい前にヘリコプターを作りました。でヘリコプターっていうのはすごいですよね。あれホバリングって止まるでしょ。ピタッと止まらないけどねその位置に止まりますよね。普通の飛行機は飛ぶだけですけど、それから上下にも行きますよね。上下それから向きを変えて反対側にも行きます。これ多分画期的な発明だと思うんですよある意味においては。だけど昔から蜂はしてましたねそれは。ね、皆さん知ってるねハチドリってちっちゃいあの鳥がいます。5、6センチぐらいのね鳥ですけど、で 一番軽いのだとね、2グラムぐらいだって言われる。まあ20グラムぐらいね、普通あるのかもしれません。で、ちっちゃいのは2グラム。で、そのハチドリは静止しますよ。ホバリングします。ちゃんとね。で、あのハチドリは羽を羽ばたかせるその速さってものすごい速いんですよ。1秒間に60回。早い時には80回羽を羽ばたかせる。だから羽ばたかせるから止まるんですよ。この空中にこうやって止まってる。すごいですね。で、全部モデルがあります。全部。今は人間はね、宇宙にまでロケット飛ばしますよね。人工衛星が飛んできます。火星とかね、そのもっと向こうの木星にまで、まあ土星の探査もしてますけど、で、この地球から火星までの距離っていうのは、火星でもですよ、とてつもなく距離がある。2億3000万キロと言われます。光の速さでいくとね、光は1秒間に地球、7回り半しますから、その速さでいくと13分かかる。あ、13分もかかるのかと思いますけど、ものすごい速いんですよ、光はね、高速ですから。で、そのもっと向こうの太陽系で一番大きい天体、木星。木星は地球から7億5000万キロある。高速だと光の速さだと40分かかる。だけどそこまで行ってるんですよ。ロケット飛ばして人工衛星で調べてる。すっごい発達だと思いませんか？だけど、もともとはね、空を飛ぶような全部モデルがありました。自然の、自然というのは神様が作った世界です。だから神様のなさることっていうのはとてつもないんですよね。私も佐竹さんと同じようにね、大谷翔平選手が非常に、ね、興味深い、すごいですね。昨日もね、2ホーマー打ちましたけど、大リーグの一番の人にあと一本に追いつく、まあ、常にそういうことやってますけど。で、私ね、昨日はどういうわけかね、ちょっとエンゼルスの試合を、この大谷翔平が第3打席まで打ったところまで見えたんです。3打席目に、ものすごい弾丸ライナーで、このホームランを打ちましたね、センター方面にね。で、あの時のこの角度はね、18度って言ってました。18度ったらどうですか、こんな低いんですよ。で、多分ね、普通のバッターが打ったらおそらくね、センター前ヒットとかねそんな感じで球が落ちるような感じ、あるいはもうライナーでセンターに取られるとかね。だけど打った瞬間バーッと入ってきました。もうホームラン、びっくりするの、すごい。で、昨日打った、ね、その弾丸ライナーは、秒速182キロぐらいとかって言ってましたけど、一番速い時打った、二塁打打った時は 191.5 キロだったんですよ。で、あのフェンスまでの、ね、長さって130メートルぐらいあるでしょ。そしたら1秒かかんないんですよ。 0.6 秒とかです。だからね、もう打った瞬間入るような感じですよ。もう打つ前に入るよ、ね、とにかくものすごい速いんですよ。ものすごいバーッ打ったらもうピャーッと入るんですから、すごいでしょ。で、それは人間の力ですね人間の力だけど神様の力はもっとすごい。無から有を作るんですから、なんて言ってもこの創造の力、それが私たちの神様。そして二つ目に、神様の驚くべき力、それは奇跡の力です。自然界の中に働くこの規則的なね、調和のあるメカニズムっていうのは、私たち自然法則って言いますね。例えば、このペンをね、こうすると下に落ちるか、万有引力の法則とよく言われますけど、引力が働いてるからですね、地球の真ん中に引く力があるからね。で、これはね、 誰がやってもそうですね。例えばここに先ほどじゃあ子どもたちがいましたけど、率が一番小さかったかな、率がしても誰がしても同じように落ちる。で神様はこの自然界の中に調和のある、ね、一定の法則性というかね、そのように働く力、そのメカニズム、法則、それを与えているわけです。宇宙を創造された神様はご自分の力でこの法則を支配し、そして保っている、ずっと。この力っていうのは本当にすごい力だと思います。手品でハンドパワーってありましたね。あれ今もしてるのかどうか分かんないですけど、であれはね、私もできます、ハンドパワー。今ちょっとここにねコップを用意しましたけど、物をこうちょっと入れてましたけど、ハンドパワーってね別に、そんなに難しくはない。人間がするこういうのはね、全部種があります。全部ね、全て種があります。だけど神様がなさるこれは手品じゃないですから、もう本物の力です。で神様がなさる奇跡というのはね、それは自然法則っていうのは規則的にそういう現象が起こる、ある状況が設定されると誰がしてもそのようになる。で神様はそのすべてを支配してますから、ね、その働く力をコントロールする力を神様は持ってますから、だから自然法則と私たちが言ってる中に不規則な、あるいはその法則通りじゃない違う現象を起こすこともできますね。でそれが奇跡です。要するに私たちが言う奇跡です。あれ、ああいうふうにしたらこうなるはずなのにどうしてこうならないのっていう、ね、そうですね。神様は、私たちはいつも読んでいる聖書の中にたくさんの奇跡の事実をね、出来事を起こしましたね。ノアの洪水もそうですね。あのような洪水で一回世界が全部清算されました。エジプトからイスラム民たちを430年も奴隷になっていたその人たちを救い出した。そしてあの葦の海を通らせましたね。海をせき立てて、そして逆にカナンの地に入っていくために東からヨルダン川を渡らせるのにまたヨルダン川もせき止めましたね。聖書をこう開いていくとね、たくさんの奇跡がありますけど、復活の奇跡が、9回出てます。で旧約聖書に2回、新約聖書に5回プラスイエス様が復活された、イエス様が十字架にかかった時にあのオリビアのお墓のところからたくさんの人が生き返ったって書いてますね。だからはっきり書いてある基地だけでも、まあ、9回はあるんですよね。でこれって自然法則に反しますね。だけど起こりました。記録されてます。目撃者がたくさんいました。だから神様は奇跡をする力ある神なのです。 まさにね、神様は見てご自分の見てでこのような奇跡を行ったんで、まあ、本物のハンドパワーは神様がなさいました。見ての力ですからね。で、三つ目に神様がなさった驚くべき力、それは贖いの力です。贖いの力、贖いというのは代価を支払って買い取るというね、その意味が根本ですけど、今でもねアフリカの地図見るとね、西海岸のところに、奴隷海岸って書いてます。奴隷海岸っていうね名前の海岸があります。本当に昔そこからたくさんの奴隷たちがヨーロッパに連れて行かれ、売られていった、アメリカに連れて行って、そして奴隷として売られていきましたね。もう生々しいそういう事実が名称が付けられたんでずっと残ってるんですよ、地図上に。奴隷海岸ってね。で、そのアフリカ人が奴隷として売られていった先がもしね本当に残酷な主人のもとだったら大変でしょ。もう一生死ぬまで奴隷なんですから。奴隷っていうのはそれは息をして話す道具ですよ。家畜と同じなんです。すごい。もちろん人の権利なんて何もないですね。まさに生殺与奪の権をその主人が握ってる。で、殺されても、誰もクレームをつけない。それが奴隷でしたね。だけどもしその奴隷がね、優しい人が来て、私が全部ね、お金払いますから、その奴隷私に買い取りますって言ったら、その過酷な残酷な主人のもとから解放されるでしょ。まあそういうことはありましたね。昔もありました。日本の制度にもありますね。日本の制度にもまあこれと似たような、ね、ことで、遊女を身請けするっていうことがありました。貧しいために売られていかなければいけない。13、4、5ぐらいのね、本当にまだ少女のような子どもたちがね、女の子たちが、そして、置き屋みたいなところでね、遊女として働かされる。だけどもしそこに、本当に優しい、ね、武士か誰かがね、でそして身請けする、賠償を全部払う。そしてその身請けした女性をね、自由にするとすれば、それはその人は自由人になるわけです。で、この贖いということはまさにそれなんですよね。代価を払って奴隷の身分、奴隷の状態、あるいは、この友情になっているような人が解放されるっていうこと、それがこれです。贖いです。代価を払って自由にする、買い取る。で、聖書を読んでいくと、贖いっていう言葉はね、2つの観点で書かれています。2つの面で。一つは何かというと、ロマ書の3章23節から25節、今開きませんけど、そこを後で読んでほしいと思いますけど、代償を払うということですね。償い金を払うということです。で、そして先ほど言ったような束縛された状態から自由にするということ。まあ私たちに当てはめてみると、それはね、本当に、イエス様が十字架の上でご自分の命を代価として払って、そして私たちを買い取ってくださった、自由にしてくださったっていうことですね。で、もう一つのことが書かれてる。もう一つはコロサイ書の1章の13節から14節見ると、それは私たちをサタンの束縛から、サタンの支配から、まあサタンが牢獄に私たちを囚われ人として、とこう監禁しているの状態から、イエス様が救出してくださった。レスキュー隊です。まさにイエス様が救出してくださった、そういうような書き方をしている、コロサイ書には。だから、まあ、同じことを言ってますけど、2つの面ですね。1つは代価を払って私たちを買い取った、もう1つはサタンの支配束縛から私たちを救出してくださった、それが贖いということです。 最初の人アダムが罪を犯して、そして神様から離れてから私たちはずっとサタンの支配の中に置かれたんですよね。好むと好まざるとに関わらず、しかしイエス様が代価を払い、そしてイエス様がレスキュー大使として私たちをその牢獄から、救い出してくださった。贖いの力というのはとてつもなく大きいです。なぜなとかというと、誰もできなかったからですね。自分自身の贖いのために自分の力を振り絞っても私たちはできない。まして人のためになんかできないですけど、自分自身が贖われるためだけでも私たちはできないんですよ。だけどイエス様は全ての人の解放のために、贖いのためにこの大きな力を発揮してくださったわけです。そして最後に神様の力は宣教の力です。全世界に神様の救いの御言葉福音は届けられてますね。この宣教の力ってすごい力だと思いますね。今世界中に7000ぐらいの言語があります。ね、部族の言葉も含めたらね、ものすごい数の言語があります。まあ多分、まだ翻訳されてない部族の言葉もありますけど、いわゆる民族の言葉は全部翻訳されてます。ものすごい数の言葉が翻訳されて、それだけでもすごいですけど、だけどその御言葉を、神様の言葉を聞いて信じて救われた人はおびただしいですね。まあ大雑把に言っても、今この時点で全世界でいる人たちの中で3分の1は、まあその信仰の濃淡はありますけど、3分の1は、天地を造られた誠の神を信じる人々でしょう。日本では全くのマイナーですけどね。だけど世界はメジャーですよ。で、中国はね14億いますね。今14億ちょっといるかな。で1億人はクリスチャンだ。1億人は驚くべきことだと思いませんか。だって鉄のカーテンなんですよ。毛沢東がね共産中国にした時時点でみんな宣教師が追い出されました。一人も宣教師がいなくなっちゃったのにもかかわらず、ちゃんと福音の種は成長して、そして今世界で一番クリスチャンが多いですよね。中国は、まあ、人口も多いけどクリスチャンが多い。どんなに迫害されてもクリスチャンとしてちゃんと残っているんですよ。これ神様の宣教の力の何者でもないですね。他の力はこういう力を発揮することはできません。そして教会が保たれ、クリスチャンの信仰が保たれているんですよ。守られている。そしてこの宣教の力は私たちにも神様が委ねました。その後を引き継いでいくようにね。使徒の働きの一章の8節、私たちはよく見ますけど、ウェイルの力を与える。エルサレムから始まってユダヤやサマリア地の果てまで行け。この力ある神の生ける御言葉をあなたたちはみんな伝えていくんです。送り出されてますね今も。どうぞこんなすごい神様のお力を私たちは神の子供として間近に見ることができるし、それだけじゃなくて私たちにも神様はその力を与えてくださってる。それを受け止めなければ、受け止めるか握りしめなければいけない。それをしっかり自分たちにも神様この驚くべき力を与えてる。創造の力、そして技をなす力、奇跡の力、贖いの力、そして宣教の力です。どうぞどんな状況の中でも神様はこの道からの手を決して緩めることはないのです。ですから祈っていきましょう。こういう状況の中でも同じように変わらずに神様はこの道からを働かせてくださっています。お祈りします。ハレルヤ、主の皆を崇めます。とてもシンプルなこの御言葉からの 今日はメッセージでしたけど、しかしまさにこの力こそ私たちに与えられ、神様が期待して委ねている神様の道からです。どうぞ私たちが本当に感謝を持ってこれを持つだけじゃなくて行使することができるように導いてください。そのことを通して皆に栄光が帰されますように、イエス様のお名前を通して感謝します。アメン。